殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山武史と
脇坂陽子です。
おはようございます。今年は新型コロナに振り回されているうちに時間ばかりが過ぎてしまって、歯がゆい思いをしておられる方も多いのではないでしょうか。どうしたらコロナが収束するのかが未だに分からず、そのことが私たちをますます憂鬱な気分にしているような気がします。
そうですよね。敵の顔が見えないと対処のしようがないですからね。
そうですよね。でもそれは私たちの人生も同じかもしれません。なのでいざという時のために信頼することのできる基準が私たちには必要です。そこで今日はこのことについて、奈良四つ葉キリスト教会の東達夫先生がメッセージしてくださいます。チューニングはそのままで、最後までお聞きください。
それでは福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金峰殿の協力教会、奈良四つ葉キリスト教会東達夫牧師の聖書のお話。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは奈良四つ葉キリスト教会です。奈良四つ葉キリスト教会は奈良市西野郷にあります。最寄りの駅は近鉄天ヶ辻駅です。そこから奈良交通バス48番学園前行きのバスに乗り、はたという停車場で降り、歩いて5分のところにあります。駐車場もありますので、お車でお越しくださっても大丈夫です。四つ葉の名前は信仰、希望、愛、そして幸せ。神様が与える幸せとは平安。四つ葉のクローバーを見つけた時のときめき以上です。その喜びで満たされた魅力ある教会でありたいと願っております。また何よりもまだ神様を知らない人たちに向けて、その幸せを分かち合える教会でありたいと願って名付けました。礼拝は難しく堅苦しい話はせずに、シンプルに誰にでも幸せを感じ、聖霊により恵みを分かち合える教会、ここが神の国でありたいと願っております。日曜礼拝は午前11時より、毎週水曜日の夜7時よりバイブルカフェの集まりで、渡辺和子さんの幸せのありかをテーマに、お茶を楽しみながら日常のあるあるを聖書を用いて分かち合い、お祈りしております。東牧師はグリュックスクレーというゴスペルバンド活動をしており、神様の愛を馴染みのある歌でお伝えしております。堺の高齢者施設にもよく慰問に伺っています。 YouTube で東達夫と検索してください。また庭師の仕事をしながら牧会をしています。これもお役に立てるかもしれません。教会の電話番号は090-8141-5774、 090-8141-5774 です。住所は奈良市五条畑 1-2-6 です。収支は問いません。どなたでも大歓迎です。心よりお待ちしております。奈良四つ葉キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の東達夫牧師の聖書のお話、3度目の流れ星。
おはようございます。奈良四つ葉キリスト教会の東でございます。今日は私のお話をさせていただきます。私は26歳の時、学生時代の友人にキリスト教会に導かれました。当時はまだ若く、週末は遊ぶことで頭いっぱいでしたが、 キリスト教には少し興味がありました。もともと仏教の家系に生まれ育ちましたが、信仰は全くなく、私の中ではただ亡くなった人を弔う儀式でしかなく、宗教としては全く信じることはなかった私でした。仏教に限らず、宗教には答えなどなく、真実などないと思っておりました。ですが、世界に目をやると、なぜこれほどまでにキリスト教を信じる人が多いのか。世界では約7割の人が聖書のアブラハムの神を信じております。また、日本でも戦国時代にキリスト教を信じる人たちが増えていった時があり、天守を迫られ、迫害され、殉教する人も現れたことを歴史に学び、不思議に感じておりました。命を懸けてまで信じるキリスト教にどんな魅力があるのか。小学生の頃、そんなふうに思っていましたので、いつかキリスト教を知りたいなぁと思っていました。世界の人々、それも先進国である欧米諸国の進んだ人たちが信じるキリスト教の何を信じているのか、すごく気になっておりました。そんな思いを抱きながら、教会に行き、いろんな話を聞き、聖書も読みました。理解できないこともたくさんありましたが、神がすべてを計画し、万物を創造されて、私たちの人間も神の形にかたどって作られ、万物には最初と最後があり、人は肉体だけではなく神からの霊魂を授けられており、その霊魂がどこに行くのか、イエス・キリストの十字架によって神様の愛と真実が表されたということを聖書から知りました。本当に神がおられるのかという疑問を持ちながらも、初めは理屈抜きにそうなどだと受け止めることにしました。私としてはその考え方がこの世の存在、私たちの存在に説明がつくと納得いたしました。私は神を信じる前から、進化論の自然淘汰という言葉はありえないと思っておりました。放っておいたら勝手に進化したなんて話は私にとっては到底受け入れられない理論でした。そこに聖書の話は私にとっては目から鱗が落ち、すっきりする話だったのです。それは人間存在理由に価値あり、もしくは価値なしという2つの考え方の大きな違いが現れたのでした。それはまた自分の命の価値でもあり、存在理由なのです。私が神によって必然的に存在させられ、愛されているのだという価値観です。偶然ではないということだったのです。それが本当なら、神様をもっと知りたい。逆に、現実に神がいてほしいという願いが込み上げてきました。キリスト教が数多くある宗教の一つであるなら、信じる意味はない。しかし、神が本当におられるなら、知らなければならないという思いになっていったのです。聖書の御言葉にある、神である主とは、イエス・キリストのことです。十字架で復活された後に天に昇られました。そこで私の毎日の祈りはこうでした。イエス様、どうかこの鈍感な私でも、あなたが実在されることを分かるようにしてください。それと、妻に子供が宿っていましたので、五体満足子供が生まれるようにとの願いでした。それが私の毎日の祈りでした。そんなある日、会社の帰り道に南の夜空を見上げながらいつものように祈っておりました。大阪の空にはほとんど星が見えないのですが、突然流れ星が 目の前に現れたのです。私はこれが神様の印だと感じました。生まれて初めて流れ星を見たので、これまた感動したのです。偶然なのだという思いもありましたので、不安ながらも神様にさらにお願いしました。これが神様の印であるならば、もう一度流れ星を見せてくださいと祈りました。祈るとすぐに二度目に流れ星が目の前に現れたのです。これにはアメージングでした。嬉しくて感動の涙があふれてきました。喜びながら帰り、早速妻に報告すると、共に大喜びしてくれました。その後、この事実を誰かに伝えるのには、2回では偶然だと言われるかもしれない。自分の中でもまだ偶然だと疑いがあったのかもしれません。外に出る用事があり、さらにもう一度、流れ星を見せてくださいと神様に祈りました。今度は反対の北の空を見ておりましたが、祈るとすぐに、これでもかと二度目よりもさらに奇跡の長い流れ星を流してくださったのです。私はもう感動で打ち震えました。こんな小さな私一人のためにも答えてくださる神に心から感謝をし、それまでの疑いを悔い改めました。私は神様が存在することを確信いたしました。それ以上に神様の愛を個人的に注いでくださった恵み、30年経った今でも心に鮮やかに覚えております。それ以来、神様はいろんな奇跡を体験させてくださいました。病の癒し、教会堂が与えられるという奇跡、そして十字架の恵みの確信、生かされている喜びをくださった恵み、私の心は恵みと平安に満たされていきました。イエス様を信じて30年になりますが、色あせるどころか、ますます恵みに満たされております。生まれてきてよかった。これが今の私の心です。イエス様は、見ないで信じる者はもっと幸いだとも言われておりますが、皆様にもぜひ、目には見えないお方ですが、創造主であり、救い主イエス様を探し求めてください。本当の幸せの道はこの方にあります。求める人には必ず出会ってくださるお方です。ぜひお近くのキリスト教会にお出かけくださいませ。心よりお勧めいたします。最後に聖書の神様の言葉を紹介させていただきます。しかしそこからあなた方の神、主を探し求め、心を尽くし、命を尽くして求めるとき、あなたは主にお会いする。申命記4章29節の御言葉でございます。今日はありがとうございました。皆様に豊かに神様の祝福がございますように、心からお祈りいたしております。ありがとうございました。
さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。祈りましょう。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありませんとイエス様は仰せになりました。確実のものが見当たらないこの時代にあって、イエス様の言葉福音こそ常しえに変わらぬ真理であり、それゆえに信頼できる基準であることが分かりました。これからは福音を生活の礎にして生きていくことができますように導いてください。 イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。
福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山健と
脇坂陽子でした。
全能の神、父と子と聖霊の祝福がこの放送を聞きの皆さんと共にありますように。
それではまた明日朝4時30分に。